知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから須田明美がお送りしていく知っとく一宮。今日のこの時間は中央図書館の大脇さんと岡本さんに本を読もうよについて伺っていきます。お二人とも今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、いつも一般書と児童書のご紹介をいただくんですが、まずは一般書からお願いいたします。
はい、一般書は未来の図書館始めますです。
未来の図書館、どんな図書館なのかちょっと知りたいんですが、はい、こちらどなたが書いた、作者の方はどなたなんですか？
はい、作者の方は岡本誠さんというですね、アカデミックリソースガイドという、日本各地で図書館のプロデュースをしている会社の社長の方になります。
なるほど、プロデュースということは図書館を作る側の方ということなんですね。
はい、そうです。
もうじゃあ図書館を作る側の方が書いたこの未来の図書館始めます、一体どんな内容なんでしょうか？はい、
そうですね、本当に作る側の人間に向かって書かれた本になるんですけれども、はい、図書館を新しく作るとか、その、整備だったりどのように運用するんだろうっていう時にどういう要素が必要かっていう、こう参考になるっていう実用書の感じになりますね。
なるほど、まあ、はい、図書館を作る側っていうと例えば、はい、まあ、図書館は一般的にはやっぱり市とか、はい、そういう公共のものですの で、
そうですね、
公が作るというふうイメージがあるんですけれども、はい、そういう方たちに向けた、まあ、実用書になっているということなんでしょうか？
そうですね、はい、うん、本当にそういう内容なのでなかなか一般の方が読んで少しちょっと内容がとっつきにくいかなと思うんですけれども、図書館でこういうふうに運用されてるんだよってちょっと違う視点から見ていただけるので、うん、そういったきっかけになる本かなとも思います。
なるほど、もう一つちょっと図書館っていうともう、はい、あちこちの市にすでにあるものっていうイメージがあるんですけれど、はい、どうなんですか、図書館を今から建てていこうっていう市もあるんですか？やっぱり
そうですね、やはりまだないっていうところもあると思いますし、一宮市立中央図書館は新しく建ててから、6年になるんですけれども、はいはいはい、やはり建物の老朽化だったり本が収容しきれなくなったりとかいろんな問題があって新しく作られることも多いのでそういった方向けですね、はい、
そうか。でも、まあ、私たちが子どもの頃に知っている図書館っていうのと、はい、今の図書館も随分大きく変わっています。ここからもまた未来に向けては変わっていくということなんですか？
そうですね、図書館のイメージって皆さんいろいろあるかなと思うんですけども、はい、まあそうですね、本を読むところとか借りるところ、うん、勉強するところっていうのが、はい、多くの方が持っているイメージかなと思うんですけれども、はい、実は図書館いろんなもっともっといろんなことができるんだよっていう内容にも触れてまして、そういうことも考えながらじゃあどうやって新しい図書館を作っていこうっていう内容でもありますね。
なるほど、図書館のこれからの可能性みたいなものが見えてくるっていう感じですか？
はい、そうですね、はい、そういったことも考えながらっていう内容ですね。
なんか実際に何かこれからちょっと今までにはなかったような事例ってありますか？は
い、事例、そうですね、図書館ってそうですね、一人で来て一人で帰るっていう感じだと思うんですけども、今いろんなイベントだったりとかが行われていて、図書館の役割の一つとして人と人をつなぐっていうのが実はありまして、
人と人をつなぐ、
はい、人と本をつなぐのはもちろんなんですけれども、
そうですよね、
はい、そこから人と人、地域の人たちがこう結びついていくっていう場所になれたらいいなっていうのも一つ未来の図書館の姿かなと思っています。
なるほど、はい、これを書いた作者の方は、はい、そういういろんなものをアイデアみたいなものを提供する方と言ってもいいんですね。
そうですね、はい、
なるほどね。そうか、なんか図書館っていうとやっぱりどうなんですか、その市によって随分違ったり、はい、なんか本があるという点ではもちろん共通なんですけど、
そうですね、
ちょっとずつ違うんでしょうかね、は
い、
じゃあ
なんかやっぱり似ているものかなと思いながらも、図書館一つずつ見ていくとやっぱりその市だったりとかで特徴があるっていうのはもちろんなので、 そうですね、いろんな都市間を実はちょっと見ていただけるのもいいなとはちょっと思うんですけども。
なるほどね、はい、まあ、それを図書館をこれから運営する方向けということではあるんですが、はい、私たちみたいな一般の市民が読んでも、はいはい、図書館の裏側はこんなことになっているのかみたいなのもあるんじゃないですか、
はい、そうですね、あると思います。はい、
なるほど。じゃあ大脇さんがこの本を読んでいただいて、ちょっと何かおすすめのとか何かありますか、はい、特徴的な部分みたいなのは。
そうですね、図書館ってどんなところだろうって、先ほどからずっとお話しさせていただいてたんですけども、ちょっとそういうことについてちょっと考えてもらえたらいいなということも少し思いました。皆さんがぜひ参加して自分たちの市の図書館、住んでいる地域の図書館を盛り上げていっていただけたらいいなと読みながら思いました。
そうですよね、はい、だって私たち市民が利用する場所なので、はい、私たちの声も取り入れてもらいたいし、 そうですね、はい、そのためには私たちが何か思いを持ってなければいけないですもんね。わかりました。はい、ありがとうございます。それでは岡本さん、続いては児童書の紹介をお願いいたします。
はい、児童書は白熊が空からやってきたという本です。
もうタイトル聞いただけですごく可愛らしい感じの本だなっていうふうに思っちゃうんですが、はい、こちらは何歳ぐらいの人に読んでもらいたいものなんですか。
はい、小学校の 5,6 年生ぐらいがいいかなという感じです。
そうなんですね、はい、なんかこれ絵本ではなくて、はい、まあ、いわゆる小説みたいな感じのものなんですね。
これルビーという女の子が主人公のお話なんですけど、はい、この子も11歳になる年の女の子ですね。
あ、ちょうどじゃあ 5,6 年生ぐらいの子がわーって思える年、そしてとっても可愛らしい内容なんじゃないですか。
そう思われますよね、はいはい、これタイトルもそういうふうに予感させるかもしれないですし、はい、表紙の絵も気球に乗って空から降りてくる愛嬌のある白熊が可愛らしい絵なんで、
はい、
多分イメージされるのがなんかコミカルとか、なんかナンセンスだけど面白おかしいお話なのかなとか思われますよね、
うんうんうん、確かにそう思いましたが、
は
い、
その印象はちょっと裏切るんですけど。
そうなんですか。
実はテーマは少しシリアスで、はい、というのもこの女の子の抱えている状況、家庭環境というのが少し複雑なんですね、
はい。
ヤングケアラーっていう言葉って聞いたことあります？
ヤングケアラー、いやごめんなさい聞いたことないです、
はい、少しだけこの本にもこの言葉は出てくるんですけど、
はい、
この子のお母さんがちょっと心に病を抱えてしまっていて、ちょっと日常生活が日によってはままならない日があったり、お母さんの世話をする必要がある女の子、はい、そしてあとは小さな赤ちゃんの弟がいるので、うん、そのお世話もお母さんの代わりをしなきゃいけない日も多く出てくる。でお父さんはお家を出て行ってしまっているという方ですね。
そうか、ということは11歳のそのルビーちゃんがお母さんの面倒を見たり下の弟の面倒を見たりというようなお話なんですか。
そうですね、でそういう若い子で親だったり祖父母の介護をするような人をヤングケアラーって言って問題にしている言葉があったりするようなんですけど、この子自身は実はそういう立場に自分がいるってこともきっと言葉としてヤングケアラーってことも自覚はしていないんだと思いますし、むしろそういうことを知られたくない、環境を大人に、周りの大人には知られたくないと思ってけなげに頑張っていて、むしろ知られるとお母さんと話されてしまうんじゃないかという気持ちも持った、
ちょっとシリアスなお話なんですけれども。
そうですよね。
でも白熊が、
はい、
どう関わってくるんでしょうか。
そうなんで、そんなところにこの白熊が登場して、この子のうちにしばらく住み着くことになるんですが。
じゃあ白熊さん、空からやってきてどんな感じなんですか。
はい、はい、もうミスター P という名前のようなんですけど、とっても愛嬌のある感じで挿絵もいっぱい入っていて、その可愛らしい様子がよく伝わると思いますが、この子がマイペースに振る舞ってるように見えるんですけど、うん、実は不思議とこのミスター P によってこのルビーという女の子が一人で抱えてたものが他の大人、他の子供、家族以外の人とミスター P がつなげてくれる、そのことによってどんどん解放されてなんか動き出すというようなのが様子が見えていきます。
なるほど、解決するわけではないんだけれども動きがあるというお話なんですね。
そうですね、
はあ、なるほど。じゃあ白熊さんは、実際にちゃんと人の言葉も喋って、もうちろんね児童書なので喋ると思うんですがっていうことですよね。
喋ってはいなかったですね。
喋らないんだ。
はい、 そうなんです。でも愛嬌、言葉はないんですよね。そうよく考えて振り返ってみるとなかったですね。
あ、じゃあ白熊は喋らずに。
喋らないです。
そのセリフを言ったりする、考えて言ったりするのは登場人物のルビーやお母さんやっていうことなんですか。
そうですね、そうでした。
それはまた一つちょっと深いような気がいたします。
そうですね、
はい、
なんかこうなんとも言い表すの難しいですけど、うん、でもこんな突飛な可愛い白クマが現れるっていう設定を、うん、最後には心温まる物語っていうところに収まってるのが、あの素敵だなお話としてと思いますね。
なるほど。なんか今ちょっと伺っていると、今またあの再リメイクというか形でちょっとメリーポピンズに似てるなっていう気もいたしました。
そうかもしれません。私もあのこのミスター P っていう白クマが、まあ、いろんな家庭のこのところに行ってあげてほしいなって、そんな話が出たらまた読みたいななんて思わせるようなお話ですね。
そうなんですね。このシリーズにはなってないんですか。
どうやら2冊目 で、
そうなんですね。
もう1冊、白クマが家にやってきたという本も、1つ前に出ています。
なるほど。じゃあやっぱり白クマさん、いろんなとこ行ってみんなを救うのかもしれないですね。
そういう存在なんですよね。
ですね。ということで、またこれからシリーズ化してほしい本、
はい、
ということで 5,6 年生ぐらいの子にちょっと読んでもらいたいと思います。
はい、ぜひ読んでほしいです。
はい、ありがとうございます。ということで、今日は一般書と児童書を2冊ご紹介いただきました。岡本さんと大脇さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
大脇さんと岡本さんにお話しいただいた本を読もうよは、広報一宮2月号の27ページに記載されています。お問い合わせは中央図書館、電話0586-72-2343、 0586-72-2343 までお願いします。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは図書館まちづくり講座、なければ作る町の魅力についてのご案内です。岩倉市の空き家活用プロジェクトの紹介とワークショップでまちづくりを考えます。日時は3月21日祝日午前10時から正午、会場はアイビル6階中央図書館、対象は町づくりに興味のある方、定員は30人で多い場合は抽選となります。お申し込みは3月14日木曜日までに電話で中央図書館までお願いします。お問い合わせは中央図書館、電話0586-72-2343、 0586-72-2343 です。続いて16ミリフィルム映画上映会についてのご案内です。昭和30年代の一宮市が舞台の愛を織る街を上映いたします。日時は3月17日日曜日午後2時から3時、会場は1時40分、会場はアイビル6階中央図書館、定員は先着55人です。お問い合わせは中央図書館、電話0586-72-2343、 0586-72-2343 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては、休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。 この番組は一宮市の提供でお送りしました。